それではローマ人への手紙5章を開いてください。ローマ人への手紙の5章を開いてください。先週ですね、私たち5章の前半部分1節から11節までを見ていきましたので、今朝は12節から21節までを1節ごと節ごとに見ていきたいと思います。で、5章の後半は皆さんお読みになりました？とても難解な難しい箇所ですですね。なるべく私もね、なんかね、分かりやすくどう語ればいいかなと、こうちょっと悩みながらね、用意を しました。けれどもここを理解すると、6章以降にあるキリストにある勝利、この私たちが信じている良き知らせ福音の勝利をですね、この見ていくことが、鮮やかに見ていくことができます。ちょうどなんていうのかな、今までの話の、そうです、私のイメージとしてはですね、ハンガーみたいなもんですね。ちょっとでこういろいろ服があるじゃないですか。でこうハンガーだけ見せられて、ハンガーっていうか間違った、なんていうのあれ、服を、この上の棒なんていうのあれで何読んのこれっていう感じで、こうその今日の箇所だけ読んだらそういう気分になります。けれどもその後に続くこの内容ですね、これがどんどん服が下ろされて、このちゃんとハンガーにつけられてね、この服がどんどんやっておーっていう、でこれがなければ成り立たないわけなんですよね。でその、この支えていくような部分になっていきますが、前回ですね5章で失望に終わることない希望を見ていきました。信仰によって義と認められることによって神との平和があって、そして私たちは神の栄光に望む、この望んでですね、栄光に、ごめんなさい、神の栄光に預かる望みで大いに喜んでいると、苦難でさえも喜んでいる。なぜかといったらそれが希望に至る、その希望は失望に終わらないよと。でこのように言って、何の希望なのかといったら、イエス様が罪人のために死んでくださったという、ここまでしてくださったのだからですね、イエス様が戻って来られるとき、神の怒りが地上に起こる、現れるけれどもですね、けれどもなおさらのこと、私たちをそこから救ってくださるんだという罪に対する神の裁き、怒りですね、そこから救われることはなおさらのことなんだよ、確かなんだよということを教わりました。でパウロはですね、この恵みの福音の素晴らしさを補強していきます。踏み固めていきます。ここまでかというばかり強めていきます。なぜかというと、人間にとって、私たち信仰者にとっても現実的な脅威があるんです。なんて言ったってこれ怖いよねっていうのがあります。それが罪と死です。なんて言ったってこのキリスト者と言ってもですね、本当に私は罪の支配から離れているのか、脱却できているのかと自分の心生活を見たら、取り組んでいかなければいけないわけなんです。そして全ての人が確実に死にます。それは永遠の命が約束されていると言ってもですね、やはり死ぬのは怖い、そしてどうなるのか、本当に罪と死という支配から私たちは解放されて自由になっているのかと、もちろん信じているんですけどもですね、この現実的な、この不安というか恐れというものがある、これがね、あまりにも強烈なので、信仰によって義と認められたという真理に対して挑みかかっていくんですね、疑問としてですね。そこでパウロは真正面からこの問題に取り組むんです。でこれが5章の後半ですね、これから読むところですが、で結局この5章の後半でパウロが言っていることを6章7章8章の8章の終わりのところで、これらすべてにおいても私たちを愛してくださったことによって方によって、私たちは 圧倒的な勝利者ですとこう宣言するんです。でそこまでこう続くんだよね。こうなんかこうずっとなんかな、あの溜めてるっていうかね、根底にある何です、踏み固めてるんですよ。こうやってガーンとしっかりと。あの日本人得意だよね、こう建築業ってすごいよね。2011年に東日本大震災が起こった時に、私たち毎日スカイツリーを見ることができるんですけど、家からマンションからですね、あれ建設途中だったのに壊れなかったんだよね。ねえ、それでおかげものすごい工事をしてるわけでしょ。でその工事みたいなこの下の、さっきはこっちの方でね、こっちなんか例えましたけども、この下の工事みたいなことをパウロは行っていくんですが、その罪と死というものがそもそもどこから始まったのかという話を話していきます。でそれが初めに作られた人、アダムです。アダムが罪を犯したので、その罪が人々に入り込んだ。だから単に私たちが、ああ嘘ついちゃったとか、ああなんかこういう怒ったとか、こういう悪いことしたっていう、それで罪が始まったのではなくて、そもそもアダムが神の命令に違反したので、その罪が人々に入り込み、で罪を犯したら死ぬの ですね、死も入り広がっていったということなんですね。で12節です。ですか、そういう話になってきますよ。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様にと。ここまでにしますが、もうすでにね、パウロは3章の23節で、全ての人が罪を犯して神の栄光を受けることができないと言っていました。で全ての人が罪の下、影響下、支配の中にいるということ、誰一人善を行う者はいないと言っていましたが、なんでここまで徹底して罪が広がっているのかというと、元をたどるとアダムにたどり着くと。なので創世記の1章2章3章あたりが非常に大事な始まり、その人が初めに作られた歴史であると同時に、罪が初めに入ってきた歴史でもあるわけなんです。エデンの園には多くの木が生えていて、実が結ばれていて、どこから取って食べても良いと神が言われていたんです。で、園の中央に命の木がありました。これも食べていいんですよ。命の木があって、そこから取って食べていいんですが、同時にすぐそばだったのかな、善悪の知識の木があったけど、そこから取って食べてはならない。でこれは神の領域なんですね。善悪というのは実は神の領域なんです。神が善と悪を定めておられるわけであって、それは神の領域だから、私たちが善悪を知るということは、神の命に預かることによって善悪を知ることができるわけです。神とつながって、ちょっと子どもと同じように信頼して、お父さんに信頼して、わからないから、だから神に従順に、父、子が父に従順になるように、従って、頼って、行くことによって、初めて善と悪というものを見分けることができるんですけども、嫌だ、そんな頼りたくないと、独立すると。これが罪の始まりなんですね。でも神は言われました。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと。でこの死ぬという言葉をですね、どのように考えればいいかというと、神とつながって、神と交わっているところに命があるんですが、そこから独立するわけですから、神はいらない、私が善悪の知識を得たいんだとなるわけだから、死ぬというのは神と関係が切れるということだ。で彼が食べた後に裸であることが分かって、神がいつものように、園の中を歩いておられた時に怖くなって隠れたというところでもう切れちゃってるんですよ。でこれが死を意味していて、そしてそれのみならず永遠に生きるように されていたのにもかかわらず、その神と切れたので結局肉体も死ぬということになってしまった。これが始まりなんですね。霊的にも死ぬし、肉体においても死ぬわけなんです。神はアダムに、あなたは土地の塵だから土の塵に帰るのだとこう言いました。なのでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入るということで、この支配の中にいるんです。アダムの元に世界があると言っていいわけなんです。でこれを分かりやすくね、生々しく話していくと何かというと、もう新型コロナウイルスに例えることができるんですよ。もう現在進行形のね。でこれが特にアメリカの政治の中で、トランプさんが大統領であったときに、中国ウイルスと呼ぶべきだ、武漢ウイルスと呼ぶべきだって言って、その責任転嫁合戦が行われて、米中の間で行われたじゃないですか。で私たちが去年の2月に、なんか武漢ってなんか知らねえよってね、ちっちゃな、なんか特にその時はなんか、海鮮市場かなんだかとかって言われて、コウモリとかなんだかいろいろ言われて、今もね、いやこれはラボラトリー、研究所からねこう出てきて、なんかいろいろ言われてるけど、まあいずれにしてもね、あんなところからこんなに世界の人たちがマスクしなきゃいけないという迷惑がかかると思いもしませんよね。しかも進化じゃなくて変異する、まあ、ウイルスって変異するんだけど、なんかさ SF の世界みたいな、なんかゾンビじゃないけど、なんかでも現実なんだよねこれが。でみんなが、全世界の人がそういう影響の中にいなければいけない、まあ、ということなんです。で今はどこかのラボで、実験室のどこかで mRNA という、なんだかよ僕も難しいこと分かんないんだけど、今までの弱毒性ウイルス、ワクチンではなく mRNA という型のね、その遺伝子か何かの、そのワクチンを作ることによってですね、いろいろ疑われてはいますけど、いろんな議論はあるんだけども、最先端で行ったのがイスラエルだったわけですよ。で私はイスラエルずっとウォッチしてますから、ものすごいもう感染者重症者ものすごいってたのに、急にブワーって減っていくんですよ。減っていくんですね。でもその、あとはヨーロッパだとイギリスですよね。イギリスもひどかったけれども、どんどん下がっていますね。で今はそのワクチンをいかに接種するか、で緊急事態宣言延長しましたけれども、菅総理がワクチン強調してますよね。もうこれワクチンしかねえよと、休業要請とかなんだかっていうよりもワクチンだよと、ね、で今ものすごいもうストックあるんですね、ファイザーの。なんか話がなんかニュースっぽくなったから、時事っぽくなったからちょっとやめようか、ちょっとやめとこうでやめときます。でこれ例えなんで、ね、すごくリアルでしょ、すごく。でそのちょっとわどっかのラボで作られたんですよ、これが。それがボワーって広がって、世界にも広がって収束へと向かわしめるわけじゃないですか。霊的には武漢のどこかっていうのは分かんないけど、ウイルスの方は武漢だと思うよ、武漢だと思うんだけど、でも分かんないんだけど、霊的には罪というウイルスみたいなものがはっきり分かったんですよ。どこ経由か、アダム経由なんですよ。アダム経由で、それによって罪と死が入ってきて、全ての人に死が広がり、でその罪と死に対して、その打ち消す決め手も明白なんです。2000年前に飛行機で行ったら、12時間半ぐらいかかる、東京からですね、イスラエルです。そこでイエス・キリストが十字架につけられ、よみがえられたということによって、それが全部ね、罪に定められるというのが、義と認められるに転化されて、そして死ななければならないというのが、死んでもよみがえると、イエスを信じる者は死んでも生きるということに変えられて、命、義が行き渡り、命が支配していくということになるわけなんです。13節、 実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形ですって言ってます。この最後の、ね、アダムは来たるべき方の雛形って、ね、ちょっとこれは後で詳しく説明しますが、その前のところを説明しますね。いいですか、これね、立法と聞いたらトーラーって言いますね。これヘブル語で立法トーラーと聞いたら、これはモーセによって、モーセを通してって言った方が正確だね。モーセを通して与えられたものなんです。これ創世記から新命記までの初めの、5つの、書物ですね。ですか。で、紀元前の1400年あたりです。でアダムももっともっと前ですよ。もちろんアダムはもっともっと前からいるわけですよね、当然。でその、立法によって、例えば偽りの証言をしてはいけないとね、嘘をついてはいけないということによって罪が明らかにされてるわけでしょ。罪は罪として認められるわけなんです、立法によってですね。これをしてはいけない、あれをしてはいけないって言ってそれを違反するわけですから。けれどもね、もし立法によってのみ罪が分かるのであれば、なんでその前に死があったのと、死んでるの人はっていう話なんですよ。だからモーセ現れる前ですよ、人死んでますよ。でアダムね、永遠に生きることがないようにって言ってエヴァと共にエデンの園を追い出されてるんです。でその続きを読むと創世記の5章に系図が載ってます、アダムからの。でアダムがね、900何年だったかな、30年あたりかな、900歳以上だよね。でその他の子孫、子供たちもやっぱ900年歳以上とか800歳とか、すっごいでしょ。でもね、死んだって全部書いてあるの。死んだ、当たり前ですけど、でもし死んだって書いてなかったら今もアダム生きてるわけだから、つまりね、死がもう入ってるんですよ。そこまで長く生きてるんだけど死が入ってきているわけなんです。つまり死がある、死んでいるということは罪がもうそこにあるんだということなんです。だからここでアダムのように違反はしなかったけども、やはり人が死んでいるという罪はあったんだと言っているのは、これ何かって言ったら、立法に違反するという行為によってその初めて罪があるということではなくて、もう罪がすでにあって、そして罪を犯すんだということなんです。意味わかりました？その性質なんですよね。罪のその内側にある罪があって、それで罪を犯すわけなんです。だから罪の性質と罪の行為って言ったらいいですか。罪を犯したから罪人ではなくて、罪人だから罪を犯すんです。でこれ簡単に言うとね、もうこれすごい分かりやすい。子供たちに嘘ついちゃいけませんじゃなくて、そうそう言うでしょ、嘘つくからでしょ、嘘つきなさいって言って教えたんじゃないんですよ。なのに嘘つくんです。どこから出てくるの、これは。教育してないのに分かってるんですよ、もう嘘つくんだよね。でダビデがですね、バテシバとカインの罪を犯し、その後でその夫である、バテシバの夫であるウリアを殺した罪があります。でこのことを指摘されて、で彼は悔い改めますが、でその罪を告白した内容が詩篇の51編に書いてあります。でこう言ってんですね、ダビデは、私の罪はいつも私の目の前にあります。だからその彼はね、その罪を犯したってことで、まさか自分がこんなことをするとはって、自分にとってもショックな、衝撃なんですよ。でそこの自分が罪を犯したことによって分かってきたのは、いつも自分の前に罪があるんだって。つまり罪ってのはいつもあるもんなんだと。その あ、魔が差してって言葉あるじゃない、日本語で。魔が差して、まあそっちの悪魔があるやってる、それあるんだけど、だけどそうじゃなくて、もういつもあるんだと。でこう言ってるんです。ご覧ください、私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりましたと。自分が胎児の時から、自分がお母さんのお腹の中にいる時から、私は罪あるものだという、このなんていうのかな、罪の根深さですね、根深さを彼は悟ったんです。でこのようにして罪がアダムのように違反してなくても存在していて、死があって、でもね、ここまで話してアダムは来るべき方の雛形だってこう言ってるんです。来るべき方ってイエス様のことです。雛形って意味わかります？雛形、模型ですね。あれ模型とか、あとはあの分かりやすく言うとおままごとね、あのちっちゃな子、今やってんのかな、おままごとって、ちっちゃな子、男の子と女の子がさ、友達でさ、そしてこうやってると、もうそれぞれの家庭の状況がよくわかるみたいな、もうお父さんとお母さん何やってるかっていうのは見事にね、分かるわけじゃないですか。つまり、その本物を指し示す、そのあらかじめ指し示す型なんだよね、模型なんですよ。でアダムがそうだって言うんです。でここから希望が始まります。やだな、同じなのって。でね、まずね、そのひな型って言ってるんですけども、あの全く同じって意味じゃなくて、あるところが同じだということで話していくんですが、まずね、その対照的なその違いですね、違いから話します。そして同じことを、同様なところ、同じその類似点ですね、これを話していきます。まず、どういうことかっていうのを話、見ていきますよ。しかし15節、恵みの賜物は違反の場合と違います。今ね、だから雛形だっていうふうに言ったけども、しかしですね、恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです。違いからは、この違いから話してるんですが、第一に違反と恵みの賜物なんだっていうんですね。で、違反というのは、先ほど言ったこの神が取って善悪の知識の木から身を取って食べてはならないという命令に違反したことです。ですね。それで多くの人が死ぬことになりましたが、イエス・キリストにおいては恵みによる賜物なんだっていうのは、賜物というのはプレゼントのことですね、贈り物のことです、もらったものなんだと。でこれは私たちにできなくなっていることを神がキリストにおいて代わりに行ってくださった、この恵みであります。つまりイエス様が私たちの代わりに死んでくださり、よみがえってくださって、私たちは自分で自分を救うことができないのを神が救いを与えてくださった、この恵みは賜物ですね。これはなお一層人々に満ち溢れるのだということで、大事な言葉はなお一層という言葉になります。アダムをしてですね、この人、彼の違反がですね、影響を与えたわけなんです。多くの人が死んでいくようになってしまったわけですけれども、神がイエスに会って行ってくださったこと、この恵みはなお一層、彼をしてさえこういう影響力を与えているんだから、イエス・キリストにある恵みはなお一層満ち溢れるんだと。もっとすげえんだよって言うんです。だからさっき思い出してください、本当俺大丈夫なのかな、罪と死の支配の中から、なお一層なんですよ、満ち溢れるよ。で大事なのはここで満ちると言ってるんじゃないんですよ、満ち溢れるんですよ、満ち溢れるんです。でね、これね、日本の文化ってね、すごい倹約文化じゃないですか。 食べるときも全部食べなさいよって言われるからね、あんまりたくさん出さないようにいつもやってるんですけども、他の国はどうですかね。例えば韓国料理、例えばあの中国料理、中華料理ですね、もうあの全部食べたら失礼になるんですよぐらい多く出さなきゃいけない。溢れる、この満たすんじゃなくて満ち溢れるんです。でこのように神がしてくださっているんですね。でね、私たちは心のどこかでいかに神、罪と私の信じているこの信仰による神の、信仰を通しての神の恵みですね、こうどっちが勝つかっていう、こう競争みたいに考えちゃってるんですね。自分の罪と神の恵みはどっちが重いのかと。でここで、相手との神経戦になって、どんどんこうトランプで言うと罪というカードをですね、自分に突きつけられている気分になるんですよ。でそうするとね、俺はね、いやイエス様のギラップ、イエス様のギラップ、イエス様のギラップ、一生懸命戦う。俺これだけちゃんとやってるもん。こういうイメージやめてください。そういう戦いじゃないんです。罪との戦いは、罪との戦いこういうんですよ。ジョーカーを持ってるんですよ。そのジョーカーにはイエスキリストというジョーカーですよ。でポーンと出すと、ポーンって出すとね、でこっちの罪、罪、罪、罪、清正これだけやったらこれ、はっはーとか言ってのが全部裏返して、ペッペッペッペッ、全部義になっちゃうんで、一枚だけなんですよ。だから相手にとっては全部有利だったものが全部こっちに有利になっちゃうんですよ。だからマイナス200点がプラス200点なんですよ。あっちがマイナス300点出してきたら、ね、でこっちがマイナス300になったら、イエス様のジョーカー 1枚でプラス300になるんだよ。あっちが1000枚出してきたらプラス1000枚になるんだよ。あっちが1万枚出してきたら、こっちが1万枚だからプラス1万点になっちゃうんですよ。満ち溢れるんです。こういうふうに見てください。ちょっと受け取れないんだけど、受け取ってください。いや、ちょっとゲップが出るほどなんかお腹いっぱいなんですけど、ゲップ出してください。満ち溢れるんです。そして16節、またたまものは一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるのですと。はい、裁きの場合は一つの違反から不義に定められるということですね。これ、あの違い何かって言ったら不義と義認ですけれども、義と認められるということですけれども、一つの違反から不義に定められるという、これね、一つの罪を犯したことによって神と関係が切れちゃったわけです。ですね、だから、二つ三つやるのと一つだったら、もちろん二つ三つの方がまずいんじゃないとかって思うじゃないですか。そうじゃない、一つでもう終わりなんです。でこちらの恵みの賜物の方は多く罪を犯すとけれども全部帳消しなんです。義人なんですよ。でこういう違いです。で私たちはとかく罪についても義についても量的に考える、量として考えちゃうんです。例えばこの罪を犯してるけど私はこれまで正しく生きてきたから大丈夫。いや考えちゃうよね。いやこれだけクリスチャンとして祈ったし、教会も毎週来てるし、聖書読んでるし、いやこの罪やっちゃったけどさ、まあなんとか大丈夫じゃないの？神様との関係。おお、俺はダメだって言ってるよ。ね、ダメだよって言ってね今マイク。で、そうなんです。ダメなんですよ。量じゃないんです、関係なんですよ。人間関係で神との関係、関係。ヤコブが手紙の中で2章の10節に、律法全体を守っても一つの点で過ちを犯すならその人は全てについて責任を問われるからです。律法全体を守ってたとしても一つの点で過ちを犯したら全てについて責任を問われる。 ひどくないって、これ完璧主義の100点満点取らなきゃダメだって、そういう意味じゃないんです。これ分かりやすくね話します。夫婦の関係で他の女の人と関係作っちゃった、不倫したと、ね、で問われると奥さんにね、何これでそしたら、俺これだけやってきたでしょ、これだけね、もう一生懸命やって、ここにお前に尽くしてきて、こんだけもうこうやって、ああやってこうやって、これもうちゃんとトイレ掃除もしたしね、分かんないけどやったとね、どうもアホですよね、何言ってんのでしょ、それ他の女の人と関係持ったっていうだけで台無しでしょ、量じゃないんですよ。なんだけど私たち神様との関係だと量で考えちゃうんですよ。量じゃないの。一つの罪でアウトなんですよ。で今度ね、義も同じ。義人も、ね。私こんだけ罪を犯しましたと。一つだけじゃなくて千犯しました、ね。これだけやっちゃいました。で神様許したよ、分かりました、この罪については許されました、あと頑張って次の罪についても頑張って、次の罪についても頑張って、次の罪についても頑張ってっていうイメージで量で考えちゃうんです。でもね、関係で考えてくださいね。例えば人との関係でね、いろんな悪いことやってたと、一つだけじゃないとね、なんかこの騙して詐欺でさ、こっちの口座をなんか自分でかっさらって横領したと、だけどこの人いろんな口座持ってるんだけど、こっちの口座こっちも全部やってたんだけどね、で許すよって、いやでもね、これだけね、この口座だけねって、あっちの口座はまだねって言ったら許されてる気もなる、ならないよね。許すときって全部許すんですよ、全部ですよ、じゃないと許しにならないの。分かりました、量じゃない、関係で考えたら罪を一つ犯したら全部不義になっちゃう、裁きにおいては。で今度は義と認められる時も、全てが許すって言ったら神は許すんです、全て許されたんです。そして義と認められるっていうのはイエス様のようにこの見なされるんです。次17節、もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのですと。で3つ目のアダムとキリストの違いは、ね、死と命ですね。すべての人は死ななければならないほど死が支配した。しかし恵みによって信仰を通して義の賜物というのは義が与えられた、義と認められたって与えられたということです。でこれいつも確認してください。義と認められたっていうのはプレゼントでもらえたんですよ。自分の中行ってるってことじゃなくてプレゼントなんですね。でそしてそうして義と認められたらイエス・キリストにあって命にあって支配されたら永遠の命が与えられてるってことです。命が支配するんです。でこれで分かるんです、罪と死の支配ではなくて義と命なんですよ。義と命、罪を犯したら死にます。で義と認められたら生きるんですよ。で生きるんです、神との関係が立たされてるから。でここで改めてね、死が支配してるってことを考えてみましょう。みんな死ぬんです。これ当たり前なんですけど、どっかでそう思ってません？どっかでそう思ってない？で原発事故の後ですね、結構やっぱり一体放射能の影響ってどうなのかって皆さんもよく調べたと思うんですよね。で放射線専門の大学教授の方の講義を私は聞いてました。東大の方かな、で聞いてて、でその時は放射能によって死ぬかもしれないという恐れが蔓延していたけれども、死ぬ確率としては もっともっと身近な問題はがんなんだよね。がんの方がはるかにはるかにはるかにはるかにはるかに高いんですよ。でもこう言いました。その聞いてる方が人々に対して、日本ではがんに死ぬ確率が人口の 50% 以上ですと。 50% 以上だって。特に男性の方が割合高いんだよね。で、そう言ってからこう言ったんです。おそらく今聞いたら自分の隣にいる人が癌にかかるかもしれないと思っても自分だと思わなかったでしょうって。いや、いいこと言うねと思ったね。5割以上死ぬかもしれないのに、それでも自分は生きてるだろうって、そこにはハマらないだろうって、生きるだろうと思ってるんですよ。全てが死ぬっていうのがなかなか受け入れられないと同時に、だから今例えた話ですよ。で実際本当のことも言ってるんだけど、全ての人死ぬし、ね、でも死にたくないんですよ。てか死ぬっていうことを考えたら生きてないんだよね。死ぬことを考えながら生きられないんですよ、多くの人が。で裏返すとね、それは生きたい、ずっと生きていたいって言うんです。でこういう話をすると、ね、永遠の希望の話とか、あとは復活の希望の話をすると、なあ人みんな死ぬじゃんって。でも死にたくないんだよ、本音はそうあってほしいと思ってるわけで、伝道者の書では人には永遠を思う思いが与えられてるって書いてます。生きたい、永遠に。でそれもそのはずなんです。で聖書は明確に永遠に生きるようにもともと作ってるんです、人を。そう言ってる。だからこそ生きたいと思うんですけども、死が入り込んでしまったという異常状態なんですね。人が死ぬっていうのは正常じゃないんです、異常なんです。緊急事態宣言なんですよ。延長されちゃったけれども、まあ、実はねちょっとね祈り会で言ったんです私ね。ずっと緊急事態宣言なんです。イエス様戻ってこられるまで、罪の問題が解決されるときまで。ちょうど、なんでその話をしたかっていうと、先ほど、少し例として出したイスラエルですね。コロナが広がってからテロがほとんどなくなったんですよ。テロリストもコロナを怖がって動かなくなったんです。いや本当でしょこれ、本当に結構でですね、イスラエルがめちゃめちゃワクチンが進んでるじゃないですか。死ぬ人も少なくなってるんですよ。でも本当に何やった、またナイフテロとか、あとは過激なユダヤ教徒とこのムスリムのアラブ人の抗争とか、ギャング抗争みたいなのが起こったりとか。でたった今起こっているのが神殿の丘で石投げですね。警察、その治安警察、イスラエルの治安警察に石投げてるから、それ今度発砲するじゃないですか。また殺し合い。コロナで人が死んで抑えられたのに、やっぱ人って人を殺す、死ぬんだよ人は。で日本はどうですか。せっかく自殺がなくなってるのに、戦争も起こってないのに自殺で死んでいくじゃないですか、コロナで。せっかくその死亡者は抑えられてるんですよ。この実は抑えられてるんですよ。今まで死んでいる人よりももっと人が少ないんですよ、コロナが流行ってからの方が。みんながこうちゃんとマスクしてるし、手洗いしてるし、気をつけてるから。でも自殺は増えてる。何なんだろうなって。別に自殺がそのものが罪っていうふうに断言しないけれどもね、さっきの殺しはもう罪だけどね、だけど断言しないけれども、でもね、でもやっぱりコロナより怖いのは罪なんだよ。だからコロナが収束してもまた起こるんですよ。似てまた違う形で、違う形で起こるんですよ。で何言おうとしたかって言ったら、死、すべてにその死の支配がある。罪が入って死の支配が あって、でも義と恵みと義の賜物をあふれるばかりに受けている人たちはイエス・キリストにあって命によって支配すると。私たちにはあふれるばかりのこの命にある支配が与えられているんだということなんですよ。でこれも量的に考えないでください。天秤にかけないでください。死ななきゃいけないですね。こっちは生きると言われている、永遠の命と言われている、なんかどっちなんだろうな、どっちなんだろうなっていう、こういうことをやらないでくださいね。なんか天秤にかけてね、いや俺もしかしたら中間のなんかどっちつかずになって煉獄に行くのかなとかさやめてください。そんなんじゃ全然ないんです。確かな現実だから何度も何度も満ち溢れる、なおさらのこととパウロは強調しています。支配という言葉がすごく大事で、アダムを筆頭として頭として罪と死があります。けれどもキリストに移された、キリストのもとにいるっていうことは、キリストのうちにいるっていうことはつながっているってことは、今度は義と命の支配の中にいるわけなんです。いやでも私罪あるよ、いやいやいや恵みによって満ち溢れてるんだよ、義と命の支配の中にいるんだよということをね、パウロは教えています。でここまでは対比だったんです。アダムとキリストの違い。今度は共通点をガガッと話していきます。何かと言ったら18節、こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられますと。たった一人の行為によってっていうところが同じなんですよ。たった一人の行為によって、アダムの行為によって全ての人でしょ。今度はイエス様の十字架へ向かわれる道、これイエス様お生まれになってからね、もうそこからもう義の行為だね。お生まれになってから歩まれてですね、人として歩まれて、そして十字架にまで神に従順であられて、そして神がこの方をよみがえらせてくださったという、この義の行為によって全ての人が義と認められると、信じるものですね、そして命が与えられるんだということなんですね。だからイエス様のたった一人の行為なんです。ここでね、なんか私が義と認められるためにイエス様がいて、こちらに聖人がいて、こっちに御使いがいて、なんかいろんな人の協力でチームでやったんじゃんじゃないんだよ。だからそっちの方がなんか良さそうげじゃん。なんかイエス様だけじゃなくて、もうちょっとあの僕の一生懸命こうやったのもいて、イエス様とチームでやったみたいな違うんだよね、違うんだよ、違うんですよ。もうイスラエル旅行に行ってね、好きなのはね、あのその聖墳墓教会ってとか、イエス様十字架にかかってその墓があるあるんだけど、そこにねいろんな人が集まってくるんですよ。で私たちが日本にいると、どうしてもねキリスト教って言うとね、アメリカ思い出したん。そう思わない？ハリウッドの影響とかさ、なんか分かんないけど、あと ある選挙士、日本の選挙士の人がこう聞かれたんだって、英語教えてる時に、聖書って英語で書かれてるんでしょとかね、最初のこの元々が違いますよね。そこに行くとね、いろんな人がいます。本当にいろんな人がいます。だからキリスト教のイメージがガラッと変わっちゃいます。白人じゃないんだよ、もう本当いろんな人種、いろんな国人たちがこうイエス様、同じイエス様を信じてるんです。でこの一人の人がイエス様が全ての人になんです。多くの人になんです。義と認められて命が与えられているんだということですね。そして次に19節、すなわちちょうど一人の人の従順によって多くの人が罪人にされたと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのですと。 で、ここでの類似点、共通点は多くの人ですね、罪人とされたというのがもうここまでかっていうぐらい多くの人と同じようにイエス様が死に至るまで従順、父なる神に従順だったので、多くの人が義人とされると。で、ここで言ってる多くの人っていうのはね、こうパウロが強調してるのは、自分が考えることもできないほど多くって意味なんです。多くなんです。で、まさかこの人がっていう人も義人になったりね。こんなやつ嫌だよ、大嫌いでって思ってたら死んだら、あるいはイエス様戻ってきたら、え、おめえ嘘、天国にいたりね。で、相手もそう思ってたんで、こんなやつ嫌だよって思ってる。そしたら実はいたみたいな。だから今のうちにね、あの敵を愛しなさいっていうところを祈っていく必要ありますね。祝福しなさいって。ということで同じなんです。ですか、ここが類似点です。そして、こうちょっとまとめっぽくね、こうパウロがね話していきますよ。20節、立法が入ってきたのは、立法が増し、違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと。はい、いいです。ここね、立法が 入ってきたっていうのは、これはあのモーセによってこれこれしてはいけない、これこれしなさいっていう立法が入ってきたわけです、ね、それによって違反が増し加わったというのは何かというと、あ、はっきりと罪だと、罪を犯したということが明らかにされたということなんです。今までも罪あったんです、ですね、罪あったんだけど、立法によってはっきりと違反しているということがどんどんどんどん明らかにされていくんです。で、これをね、後々特に7章でパウロは立法の役割を話しています。で、まあ、鏡みたいなもんなんです、立法って。今まで俺は結構できてる人間だなと思ったら、鏡見たらやべえ、シワだらけとかなんかいろんなのが見えてきちゃってさ、やばいなって分かってくるわけですよ。で、それが立法の役割で、どんどんどんどん違反が増し加わるんですが、俺はいかに罪深いかというのは分かってきて、で、次ですよ、すごいのは、しかし、罪が増し加わるところに恵みも満ち溢れた。さっき言ったジョーカーですよ、ジョーカー。罪が増し加わるところに、ところにが大事なの。罪が増し加わっても恵みが満ち溢れるって書いてない。罪が増し加わるところに恵みが増し加わるんですよ。ださっき言ったどんどんわーって罪を犯してた、でマイナス200点、マイナス300点、マイナス400点、いやいやいや、マイナス200点の時にはプラス200点、マイナス400点の時にはプラス400点、マイナス1万点の時にはプラス1万点、罪が増し加わるところに恵みが増し加わるんです。イエス様がどれほど優れているか、この恵みの賜物がどれほどなのか、これが分かってくるわけですよね。すごくないですか、この福音の勝利って。負けがないんですよ、イエス様の十字架って。ここでパラダイムシフト考えない、考えを直さないとまずいでしょ。もう一回言うよ、これいつも例えば何だか合戦って、なんか何だっけ、なんかサルカニ合戦だっけ、何だっけ忘れるけど、なんかいつも罪とこの何ていうか戦わせてんのよ僕たちね、どっちが勝つかって。そんなんじゃないんだよと、圧倒的な勝利者だよと、神の愛っていうのはこれほどすごいんだよということで、21節、それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためです、ね。この死というものによってこの罪が私たちを支配していましたけれども、同じようにして恵みがあって、恵みがこの義によって、この義と認められるということによって支配されて、それで結局イエス・キリストのにある永遠の命に導くんだということなんです。なのでここから見えてくる世界を、ここで6章のね、予告編をします。 ここから恵み、見えてくる世界っていうのは結局どっちにいるのかって話なんですよ。キリストを頭とするそのキリストの御国にいるのか、支配の中にいるのか、あるいはアダムのこの頭とする中にいるのかっていうことで、信じることによって移されたわけなんです。私たちキリストのうちの方に、こっち側についているんですよ。ですか？これが大事なんです。6章から結局、だからあなたはこっちにいると、キリストについているとみなしなさいって、みなすって言葉たくさん出てきます。みなす、これが私たちの作業なんです。俺はイエス様の側についているって言って前に一歩ずつ進むんですよ。信仰生活っていうのはイエス様の側についている、キリストに結ばれている、罪に対しては死んでいる、こうやって十字架に自分はつけられているって見なしていくんです。で、見なしていく生活で、そして生きていくんだよっていうことなんです。で、7章ね、もっと予告編話しますよ。それがこうイエス様がついて罪によって死んでいるじゃなくて、俺が頑張ってこの罪に克服するんだって言って、こう立法で、そしてもっともっとドツボにはまって、あーってなって、ダメになっちゃった、もう死ぬべきからだから私を救ってくれるのかって7章なんです。で、8章はいや、御霊の力でこうやって踏みしめることができるんだって話になります。なので、さっき言ったこうどんどんね、 これからね、服をこうかけていきますよ。で、今日はここのところ話しましたですね。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にあなたの素晴らしい福音を、良き知らせを、圧倒的に勝利していくと、悪魔はもう怯えて滅んで、もう縮こまっているということ、ありがとうございます。イエスにあって、キリストにあって、圧倒的に福音が、この私たちに与えられている福音が勝利しているということを見ることができました。主を感謝します。私たちこれを毎日毎日踏みしめて、喜んで感謝して祈っていきます。でも、もちろんサタンの猛攻撃があるわけですけれども、私たちは神に従い、悪魔に立ち向かい、そうすれば悪魔は逃げ去りますとあなたは言われました。私たちの信仰こそが世に打ち勝つ勝利だとヨハネは言いました。主よ、ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
最後に